ございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日の説教題は、腰に帯を締めてとし、聖書箇所はルカの福音書の12章32節から40節です。そこに関係する12章の前半の箇所も含めながらお話ししたいと思います。12章はイエス様がエルサレムに向かわれることを決意され、そこに向かう途上で弟子たちに、そして足を踏み合うほどの多くの人たちがいる中で話をされたイエス様の説教の場面です。ここの説教で、人を恐れてはならないこと、恐れるべきお方は神であること、イエス様は弟子たちを友と呼ばれ愛されておられること、神の国を求めイエス様に愛される者に神は喜んでその人に神の国を与えられること、そうであるから神の国を求める者は一切のことを恐れず思い煩わず、神の国を求める者として勤しみなさいと教えておられます。繰り返しますと、何も恐れず思い煩わず神の国を喜んで与えられる神様を信頼し、神の国を求めなさい、このことをイエス様は教えておられます。それでは今から私たちもそのようなものになることを祈り、イエス様が教えられている御言葉に耳を傾け教わりたいと思います。まずこの説教の始めでイエス様は、人間を恐れるなと教えておられます。12章の4節です。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。今の日本で命を奪われること、殺されることを恐れている人はそういないと思います。でも人から不利益を被ること、例えば人に騙されたり利用されたり踏みつけられたり、そのようなことは誰でも経験することだと思います。また人からの評価を期待したり、よく思われたいといったこともやはり人を恐れていることなのです。人を恐れることも、人からの称賛を求めることも、神の御心に従うものではありません。イエス様は、自分の命より神の国を求めなさいと言われているのですから、この世の富や名誉を求めることなど、なおさらのことです。イエス様は、畑が豊作で作物を蓄える場所を心配している金持ちの例え話で、富や名誉に執着する私たち人間を厳しく戒められています。20節と21節です。 愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。難しいことですが、人を恐れること、逆に称賛を求めること、この世の富や名誉を求めることから私たちは解放されなければなりません。そして先ほどの4節、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけませんのイエス様の言葉は、戒めであると同時に弟子たちへのこれから起こることの予告であり、イエス様の弟子たちに対する思いでもあります。11節12節にも同じように、迫害があることを、そしてその時も弟子たちを支えられることを予告されています。11節12節です。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことは、そのときに聖霊が教えてくださるからです。また四節で、私の友であるあなた方に言いますと、イエス様は弟子たちのことを友と呼ばれています。マタイ、マルコ、ルカの福音書の中で弟子たちを友と呼ばれているのはこの箇所だけです。この友という言葉には、愛されているという意味が含まれています。十字架の時は人を恐れ裏切った弟子たちでしたが、その弟子たちの迫害を予告されたこの箇所で弟子たちを友と呼ばれました。イエス様は弟子たちを叱りつけるなど厳しい場面が福音書にはたくさんありますが、ルカは弟子たちに対するイエス様の深い愛を伝えています。そして終わりの日にイエス様が守ってくださることを約束されています。八節です。そこであなた方に言います、誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。そして32節です。小さい群れを、恐れることはない、あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。ですから、この世のことを恐れたり心配したり思い煩うことが無用であるように、終わりの日のことも心配することは無用なことなのです。この世のことも終わりの日のことも何も恐れず、思い惑わず心配することはありません。それでは私たちは どのようにして生きればよいのでしょうか。31節、33節で私たちがなすべきことを教えておられます。31節、何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。33節です。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。そして35節で、腰に帯を締め、明かりを灯していなさい、と教えておられます。腰に帯を締めるのは、動きやすくするためであり、戦う姿であり、働く姿です。日本の着物で言えば、たすきがけの姿です。ですから、私たちも朝、目を覚ましたとき、御言葉を受け、祈り、緊張を持って、その日一日を、の備えをするといいかもしれません。恐れることも、思い煩うことも、この世に執着することもなく、ただひたすら神の国を求めていきます。それを私たちに可能にさせるのは、イエス様のこれらの言葉のほかにもう一つあります。バプテスマです。私たちはバプテスマによって一度死んだものです。死んだものが失うものは何もありません。恐れることも、思い煩うことも何もありません。死んだものがこの世に執着することもありません。そしてパウロがピリピの手紙で言っているように、強くしてくださるお方によって、私たちはどんなことでもできるのです。人から鎖につながれていても、自分の弱さの垣根があっても、イエス様はそれを乗り越えさせてくださいます。腰に帯を締め、主からいただいた賜物を使わなければなりません。それを布に包んでおいたり、土の中に埋めていてはいけないのです。またそれを自分のため、自分の誇りとしてもいけません。主は次のように戒められているからです。皆によって予言し、悪霊を追い出し、奇跡を行っても、あなた方のことは全然知らない。私から離れされ、賜物は神の国を実現させるためのものです。また、帯を締めるのは、勇ましい姿だけではなく、この世のものを一つずつ離していく姿もそうです。人は誰でも、いつか何もできなくなる時が来ます。人の世話になり、その時人に感謝し、 祈るのは神の国を求める最も高貴で美しい人の姿です。そして終わりの日には喜んで迎えてくださり、主が帯を締めて食卓につかせ、そばにいて給仕してくださいます。このことはアーメンと言われながら弟子たちに話されていますから、イエス様はそのことを祈るように誓うように告げられたのです。確かに終わりの日に主が喜んで帯を締め給仕してくださいます。イエス様の御言葉を聞き、御言葉に従い、神の国を求める者に神様は喜んで迎えてくださり、神の国を与えてくださいます。その人たちをイエス様は幸いと言われています。それは六章で貧しい者、飢えている者、泣く者は幸い、また人の子のため憎まれ恥ずかしめられる者は幸いと言われたことをもう一度ここで繰り返され祝福されています。イエス様が言われる幸いなものは慰めではなく、本当にその人がこの世の今からずっと幸福なのです。その箇所37節38節を最後にお読みいたします。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓につかせ、そばにいて給仕をしてくれます。主人が真夜中に帰っても夜明けに帰っても、いつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。アーメン。